暮らし8項目です。1、国民健康保険医療費通知を送付します。国民健康保険の医療費負担の仕組みや健康に関する認識を深めていただくことなどを目的として、小千谷市国民健康保険加入者の医療費情報を記載した医療費通知を世帯主宛に送付します。送付対象世帯、令和4年12月から令和5年11月の期間に国民健康保険で医療機関を受診した方がいる世帯。医療費通知の内容、受診者氏名、医療機関などの名称、入院・通院区分、日数、医療費、総額、保険者負担額、自己負担額など、審査中などの理由により記載されない医療費情報があります。発送予定日、1月31日水曜。その他、医療費通知は医療費の請求書や領収書ではありません。また、所得税の医療費控除の申告手続きに活用できますので、大切に保管してください。問い合わせ、市民生活課国保年金係、電話 83-3516。 2、納付額のお知らせを送付します。令和5年1月1日から12月31日の間に納付いただいた国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付額のお知らせを1月下旬に送付します。確定申告などの社会保険料控除額の確認にご利用ください。送付内容、納付書もしくは口座振替での納付額を記載したはがきを送付します。その他、年金転引された納付額は記載していません。公的年金などの源泉徴収票でご確認ください。年金転引された保険税・料の還付がある場合は、源泉徴収票の金額から差し引く必要があります。申告時にはご注意ください。問い合わせ、税務課市民税係、電話 83-3508。 3、確定申告のための障害者控除対象者認定。65歳以上で要介護1以上の介護認定を受けている方が、確定申告で障害者特別障害者控除を受ける場合、障害者控除対象者認定書が必要です。申請方法、該当する方に申請書を送付します。ご記入の上、先の場所へ申請書を提出してください。提出場所、福祉課片貝総合センター、マットふれあい交流館、東山、岩沢、河井の各住民センター。これまでに申請したことがある方、申請は不要です。1月下旬に、令和5年12月31日を基準日とした認定書を送付します。問い合わせ、福祉課介護保険係、電話 83-3517。4. マイナンバーカード受付窓口開設中。開帳時間以外にも受付窓口を開設しています。開帳時間内での来庁が難しい方はご利用ください。問い合わせ、市民生活課市民係、電話 83-3509。 詳細はこちら、二次元コードがあります。5. 冬でも利用できます。オジャールをご利用ください。オジャールには宿泊室、研修室、厨房食堂、体育館、軽運動課があり、誰でも気軽に利用することができます。宿泊利用のほか、会議や研修、講座、サークル活動などの時間利用も可能です。見学無料、見学の際は事務室へお声かけください。問い合わせ、オジャール、電話 82-2478。 オジャールホームページはこちら、二次元コードがあります。オジャール紹介動画はこちら、二次元コードがあります。写真3枚、 1. 宿泊室、2. 研修室、3. 厨房食堂。写真終わり。
6. 市県民税、所得税の申告。市県民税の申告が必要と思われる方へ、市県民税申告書を発送します。申告が必要な方で申告書が届かない場合は税務課へご連絡ください。期間2月16日金曜から3月15日金曜。開設時間午前9時から11時30分。午後1時から4時。受付午前8時30分から。土日曜日祝日は除きます。会場、市役所1階申告相談会場。問い合わせ、税務課市民税係。電話 83-3508。 申告期間の初日や最終日は大変混雑します。申告期間は約1ヶ月間ありますので、時間に余裕のある時にお越しください。市ホームページで待ち時間を公開します。混雑状況の確認にご利用ください。片貝総合センター、マットふれあい交流館、東山、岩沢、河井の各住民センターでも受け付けますが、申告相談は行いません。オンライン申告ができます。無収入申告、小作料の申告などの一部について、オンライン申告ができるようになりました。事業所得や所得控除などは、従来通り申告用紙による提出が必要です。市役所で受付できない申告。次の確定申告は、税務署または e-tax 電子申告で申告してください。青色申告、土地、建物、株式などの譲渡所得の申告。住宅借入金等特別控除、住宅ローン控除のある申告。繰越損失がある申告、亡くなられた方の準確定申告、修正申告、公正の請求、相続税、贈与税、消費税。待ち時間の確認はこちらから二次元コードがあります。オンライン申告はこちらから二次元コードがあります。申告の際にお持ちいただくもの。公的年金受給者、給与所得者は源泉徴収票。営業、農業、不動産所得がある場合は、それらの収支内訳書。各種控除に必要な証明書。社会保険料、国民年金保険料など、控除証明書。生命保険、地震保険などの支払い証明書など、すでに年末調整で控除を受けている場合は不要。所得税が還付となる方は、還付金振込口座、申告者名義のわかるもの、マイナンバーカードまたは通知カード、身分証明書、運転免許証、健康保険証など、医療費控除を受ける場合は、医療費控除の明細書、医療費通知、おむつ使用証明書など、収支内訳書を作成しましょう。収支内訳書の作成の仕方がわからない方、減価償却費の計算がわからない方は、申告期間中に税理士に相談することができます。相談日時、2月19日月曜、26日月曜、3月4日月曜、6日水曜の申告受付時間。2月26日月曜、3月6日水曜は午前中のみです。会場、市役所1階101会議室。医療費控除について、事前に医療費控除の明細書を作成してください。領収書の添付・提示は不要ですが、 医療費通知の添付が必要です。市県民税申告判定表チェック。申告すると税額が安くなる場合があります。判定表を参考に確認してみてください。図の説明、いくつかの質問にはい、いいえで答えて進み、最後に判定が示されているフローチャートです。判定結果、1、確定申告が必要です。すでに適用されている控除額が大きく、所得税が発生しない場合は、確定申告の必要はありません。ただし、市・県民税の申告が必要な場合があります。判定結果2、市・県民税の申告が必要です。収入が公的年金と給与のみの方、もしくは給与のみの方で、勤務先から小千谷市へ給与支払い報告書が提出され、かつ控除の追加がない場合は、確定申告、市・県民税の申告ともに不要です。判定結果3、確定申告、市・県民税の申告ともに不要です。スタート、令和5年1月1日から12月31日の間に収入がありましたか？遺族・障害年金・失業保険・低所得世帯給付金などの非課税の給付は除きます。いいえの場合、次の質問。市内在住の親族の税法上の被扶養者ですか？はいの場合、判定3。いいえの場合、判定2。課税される所得がない旨の申告をしてください。未申告の場合、所得証明書などが発行できません。また、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料などの軽減を受けられないことがあります。最初の質問、収入がありましたかに対して、はいの場合、次の質問、どのような収入ですか？3つの選択肢があります。1つ目、主に給与。2つ目、主に公的年金。3つ目、給与公的年金以外。1つ目、主に給与。次の質問、一箇所からの給与のみで年末調整が済んでいますか？いいえの場合、次の質問、年末調整の済んでない給与収入と給与以外の所得の合計が20万円を超えていますか？はいの場合、判定1。いいえの場合、判定2。一箇所からの給与のみで年末調整が済んでいますかの質問に対して、はいの場合、次の質問、扶養控除や医療費控除など控除の追加はありますか？はいの場合、判定1。いいえの場合、判定3。収入が公的年金のみの場合でも400万円を超える場合は確定申告が必要です。2つ目、主に公的年金の場合。次の質問、個人年金など公的年金以外の所得はありますか？いいえの場合、次の質問、扶養控除や医療費控除など控除の追加はありますか？はいの場合、判定1。いいえの場合、判定3。個人年金など公的年金以外の所得はありますかの質問に対して、はいの場合、公的年金以外の所得が20万円を超えていますか？はいの場合、判定1。いいえの場合、判定2。3つ目、給与公的年金以外の場合。次の質問、各種所得の合計額が所得税の所得控除額より多いですか？はいの場合、判定1。 いいえの場合、判定に。図、終わり。小千谷税務署での所得税申告、確定申告。日時2月16日金曜から3月15日金曜午前9時から午後4時、受付午前8時30分から。土日曜日祝日は除きます。入場には入場整理券が必要です。入場整理券は当日会場で配布するほか、国税庁 LINE 公式アカウントで事前発行を行っています。還付申告の方については、2月1日木曜から受け付けます。会場、小千谷税務署、問い合わせ、小千谷税務署、電話 83-2090、国税庁 LINE 公式アカウントの二次元コードがあります。確定申告書は自主的に作成を。確定申告は1年間の所得金額とそれに対する所得税を自主的に申告する制度です。パソコンやスマートフォンを使用すると申告会場に出向くことなく申告することができます。自宅で申告書を作成。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用すると、申告書や収支内訳書を作成できます。また、申告書を印刷して郵送で税務署に提出できます。詳細は国税庁ホームページをご覧ください。e-tax で申告。マイナンバーカードを利用すると、作成した申告書をE-tax で提出できます。マイナンバーカードがない場合でも、事前に税務署で ID、パスワードを発行することで E-tax を利用できます。国税庁ホームページ確定申告書等作成コーナーの二次元コードがあります。所得税確定申告に関する質問・相談、税務相談チャットボット、双葉、タックスアンサー、国税相談専用ダイヤル、電話 0570-00-5901。 チャットボットとタックスアンサーの二次元コードがそれぞれあります。
7、市民共同ってどういうこと？相談問い合わせ、にぎわい交流課交流推進係、電話 83-3512。 共同とは、市民をはじめ地域、団体、企業、学校、行政が様々な目的や課題解決に向かってそれぞれの力を合わせて取り組むことです。普段の生活の中で困っていることはご近所の助け合いや町内会などで解決することが多くあります。地域の課題をみんなで解決する取り組みが共同の一つです。イラストの説明。周りに地域、市民、団体、企業、学校、行政があり、そこから出た6つの矢印の中央に市民総参加で作る共同のまちづくりと書かれています。イラスト終わり。自然と行われている活動にあえて名前を付けたものが共同の役割。例えば、冬の除雪作業で道路やお隣さんとの境目をお互い様の心で除雪することも共同の一つです。市民の声を反映することも共同。市の計画策定では、会議への参加やパブリックコメント、意見募集などにより市民の意見を反映させています。9月オープン予定の本都化は、設計の段階からリビングラボアットオジアの場で市民の声を聞き、運営に反映させます。相談窓口を開設しています。市民の皆さんが自主的に行っている活動やこれからやってみたい活動について相談を受け付けています。まだ決まっていない内容でも結構です。まずは気軽にご相談ください。対象、市民活動団体、 NPO 法人、ボランティア活動やコミュニティ活動を行っている団体、新たに始めてみたい方、内容、活動方法や仲間集め、PR の方法や補助金の手続きなど、何でもご相談ください。市では、令和2年に市民共同のガイドラインを作成し、共同とはどのようなことかお知らせしています。共同ガイドラインは、雨季二次元コードからご覧いただけます。二次元コードがあります。8. 買い物にはマイバッグを持参しましょう。プラスチックはとても便利な素材であるため、あらゆる分野で使用されています。一方で、ゴミの増加や海洋プラスチックゴミ、地球温暖化などが問題となっています。プラスチックの過剰な使用を見直し、賢く利用しましょう。マイバッグから始めよう。マイバッグやマイカゴを持って買い物に行くなど、できることから始めましょう。環境問題解決の第一歩にご協力お願いします。問い合わせ、環境共生課、環境衛生係、電話 83-3566。